本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙1章1節から2節。新約聖書第一ペテロの手紙1章1節から2節です。拝読します。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。以上の箇所より、広川先生より選ばれた人たちへと題しまして説教をいただきます。
皆様おはようございます。ここ数日寒さがですね、少し緩んだかなと感じましたけれども、予報ではまた寒さが戻ってくるようです。皆様の健康が今週守られますようにお祈りをいたします。私の方は先週金曜日土曜日とですね、皆様お祈りに覚えていただいて、長野教会での働きを無事に終えて帰ることができました。途中ですね、関ヶ原、関ヶ原ですね、あの辺りは一面真っ白でした。山々は雪がかぶっており、田んぼもですね、雪が溶けているところもあったんですけども、全く溶けてなくてですね、冬景色と大変きれいな景色も見ることができました。お祈りを心から感謝いたします。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間のそれぞれの歩みが守られ、支えられたことを覚えて心から感謝いたします。それぞれが、さまざまな課題や、また、働き取り組みをなして過ごした一週間ですけれども、それぞれの心の内にあるいろんな思い、また体の弱さ、主イエスキリストはすべてのことをご存知であり、また私たちを強め、励まし、健やかにしてくださるお方ですから、ありがとうございます。どうぞこの礼拝を通して一人一人の体、心、霊において健やかにしていただく時となるように祝福してください。聖書の御言葉から共に学ぼうとしています。一人一人に必要な励ましのメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日からですね、先ほどお読みいただきました、ペテロの手紙第1に入ってまいります。今日は1章の1節2節から見ていきたいと思います。1節にはですね、イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たちとあります。ここから分かることですけれども、この手紙の差出人はペテロ、ピーターと英語では言いますけれども、このペテロになりますね。で、彼は自分自身のことをイエス・キリストの使徒と呼んでいます。これは イエス様から福音を述べ伝える使命を与えられて使わされた人という意味です。ペテロはですね、自分自身のことをですね、イエス様から福音をですね、この人々にですね述べ伝えていく、そういう使命をですね、与えられて、そしてイエス様から私は使わされているんだ、まあ、そのように自分自身のことを受け止めていたということですね。使徒という言葉は、まあ、ゲームなんかには時々登場いたしますけれども、聖書の中で使徒という言葉はペテロとかヨハネ、ヤコブ、こういうですね方々をはじめとする12人のイエス様のお弟子さんたちがいました。彼らはですね、イエス様がこのイスラエルの人々に対してあちこちを巡り回ってですね、この福音を述べ伝えていらっしゃる時に、その期間がだいたい約3年余りですね。その間この地上に来られたイエス様と共に生活をいたしました。一緒に食事をし、一緒に寝起きを共にして、そしてイエス様がなさる働きをつぶさに自分の目で見てた人たちなんですね。そしてイエス様が十字架にかけられていった、そして死んでお墓の中に葬られた、そして3日後の日曜日の早朝に死者の中からイエス・キリストが復活をされて、その復活されたイエス様に彼らは会ったんです、間違いなく。そして40日後に天に帰られていく、その光景を目の当たりにした人たちでした。でこの人たちがですね、イエス様が天に帰られた後に十二使徒というふうに呼ばれて、このペテロはその十二使徒の一人であったということです。次にこの手紙の宛先は、まあ、5つ名前が地名が出てまいりますね。ポントス、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、この4つのですね地名、一体どこにあるのかというのは、この私たちは現在この地域の名前で、まあ、アジアぐらいはですね分かるけれども、アジアって広いよねと思っちゃいますけれども、しかしこれはですね、当時の地名は現在のトルコの国を表しているというふうに思っていただいたらいいと思いますね。トルコの国、ちょうどですね中央部、こちらがですねガラテアと呼ばれる地域なんです。そしてそのですねこの東側、まあ、左下行くとですね、今イスラエルの紛争が起こっている地域になりますけれども、このガラテアの東側の方が、このカパドキアと呼ばれていました。そしてこの、トルコの国の中央部のですねガラテア地方の西側で、こちら西側の方はですね、皆さんよくお分かりのようにですね、地中海に面してますね。まあ、聖書の地名ではエペソとか、そこはコロサイっていうのはこの、西側の地域に、位置をしています。こちらがですね、アジアと呼ばれるんです。広い私たちのですね地図の感覚でアジアっていうと、もうアジア地域ってすごく広い、そうじゃなくて、ここに登場するアジアっていうのはトルコの国の、西側のですね地中海に面する地域を指してアジア地方と呼ばれていたということです。そしてあと残りポントスと最後のビテニアっていうのは、このガラティアのですね中央部の北側ですね、北側はもう黒海に面してますね。その上が 現在戦争が続いているウクライナがありますね。でこの黒海のですね沿岸地域を、ポントス、ビテニア地方というふうに呼ばれていました。ですからこの5つの地域というのは要はですね私たちの地図の感覚で言えばあトルコの国全体かなというふうにお考えいただいたらいいわけですね。当時ですねこのローマ帝国が圧倒的な支配力を持ってこの地域を治めておりました。でその地域は全て、まあ、いわゆる植民現在でいうと、まあ、植民地にあたるわけですね。でローマ帝国ではクリスチャンを迫害をいたします。特に皇帝ネロが、なかなかちょっと精神的に問題があったんじゃないかと思われますけれどもローマ市内にですね自ら火を放ってですねこの火事の責任は一体誰か、クリスチャンたちがね火をつけたんだ、彼らを捕らえてですね殺せというふうに、まあ、徹底した迫害をしていった人物もいました。クリスチャンたちはですねそういう迫害を逃れてローマ帝国内のいろんなところに逃れていきます。そしてこの地域、まあ、現在のトルコの地域にも逃れていったクリスチャンたちがいたわけです。でこの人たちはですね離散の民、散らされた民というふうに呼ばれます。そして当然のことながらいわゆる難民ですから仮住まいになるわけですね。まあ日本で今この能登半島なんかでも仮住まいの方がありますね。同じような避難生活を送っていた人たちなんです。ペテロはこのトルコ国の全体のあちこちに散って起立し仮住まいのなかなか大変な生活をしているクリスチャンたちに対してあなたたちは神に選ばれた人たちだと、この人たちに私は手紙を書いてるんですよというふうに言っています。まあ、日本でもですねかつて、第二次大戦中あるいはその前、今から約80年余り前になりますけれども、クリスチャンや教会に対する組織的な迫害があった時代もございます。決して、遠い国の世界だけのことではないわけですね。私がですねアメリカの、まあ、日本人教会で牧師をしていた時に、まあ、一人の年配のですね夫人の方がこういう方がいらっしゃったんですね。高知県にお住まいだったんです当時ですね。その戦中の話なんです。その後もちろんアメリカに渡られたんですけども戦中ですね、高知に住んでおられてですねもうこの方クリスチャンだったんですけども、まあ、熱心な方でですね、まあ、そうしますとですね住んでるところが、まあ、いわゆるこう集合住宅みたいなところだったみたいですね。そしてあの共同井戸なんです。お水を使うというのは井戸からですね水を汲み上げてそれを、まあ、家庭のですね生活のお水として使ってらっしゃったんです。しかしあなたはねクリスチャンだ、非国民だ、だからこの井戸の水をですね汲むことはまかりならぬということで水を汲ませてもらえなかったんです。ですね、ですからどうしたかというと真夜中あるいはまだ朝のですね暗いうちにですねこそっとですね井戸に行って水を汲んでそれをさささっとですね自分の家に持っていかないと水を確保すること自体がというか生活ができなくなるわけですね。まあそういう生活を送っていたというお話を、まあ、直接伺ったことがあります。当時のクリスチャンたちもそういうふうなですねなかなか難しい状況の中に置かれていたということです。そして2節では このこういうクリスチャンたちに対してですね、どういう言葉で励ますかということになるわけですけども、こうあります。すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへと述べています。神様に選ばれた、選ばれる人ということをこの詳しく語っているわけですね。そしてこのなかなか難しいですね、避難生活を送っている主にある兄弟姉妹をですね、励まそうとして語っているわけです。詳しく見ていきますとですね、まず冒頭のですね、父なる神の予知のままにということは、私たち自身のこと、そしてあなたが生きてきた、あるいは今生きている、そしてこれからですね、生きていくであろうあなたの置かれている境遇、そういうものをですね、前もってすべて知っておられるお方だということです。その父なる神の御旨のままにあなたは選ばれたんですよと、そのように私たちに語っているわけです。次に、御霊による性別によってというのは、キリストに似たものとしての生き方、すなわち人を大切にする、愛するということのためには自分の命さえも捨てることを厭わない、そういう愛を持った生き方をしたイエス・キリストに似たものとしての生き方ができるように、聖霊なる神が清め、そして分けてくださる。性別っていうのは清めて他の人たちから分けるということですね。そのようにこの清め、そして分けてくださるということです。そして最後、イエス・キリストに従うように血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちというのは、日々ですね、イエス・キリストに従う、イエス様が望んでおられる生き方を自分の実際のですね、この生活の在り方を通して表していくことができる。そして血のこの注ぎかけっていうのはですね、十字架にかかられたイエス・キリストの血による罪の贖いによって清められていく生活をするように召されている人、選ばれている人たちだというふうに言うことができます。そして2節の一番後半の最後ですね、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにという祈りが捧げられています。恵みという言葉は、受けるに値しないものが神様の祝福に預かるということです。それが恵みという言葉の意味です。そして平安というのは、イエス・キリストを通して私たちの心に平安、あるいは平和が与えられるということがであり、そして私たちがですね、いろんなことに怯えたり、あるいはこの心をですね、かき乱していく欲望といいましょうかね、欲求、あるいは道徳的な 葛藤から解き放たれて歩む、まさにですね、安心して喜びを持って歩むことができるということです。ペテロはですね、すべてのことを前もって知っておられる神様に選ばれ、徐々にキリストに似たものに変えられていく主にある兄弟姉妹の上にですね、神様からの恵みという一方的な祝福、そしてもう一つ、イエス・キリストがあなたや私に与えてくださる平安、それがですね、日々豊かに与えられますようにと、まあ、そのように祈っています。この手紙を通してですね、神様からの恵みが与えられて、平安が与えられてですね、置かれたところで決して楽な生活ではないけれども、頑張って生きてくださいねと、まあ、そういう励ましを送っているわけです。さて、私たちはイエス様を罪からの救い主と信じていますけれども、どのようなものとされているんでしょうか。私たちは自分で選んだのではなく、神様に選ばれてイエス・キリストを信じ、そして永遠の命を与えられています。イエス様と共に歩む日々っていうのは、物事がですね、思い通りに進むということもありますけれども、なかなか難しいね、そうはいかないよねという時もありますし、あるいはまた試練の苦しく辛い時を過ごすということもありますけれども、そこには私たちの思いをはるかに超えた神様の深い摂理がある、導きがある、また支配があります。神様はあなたや私の人生にとって最善のことをなさるお方です。そしてなさるすべての出来事には必ず神様の深い愛や恵みが表されているということです。私たち一人一人は父なる神の余地のままに選ばれました。まあ、私たちの世界でですね、余地という言葉を使うのはおそらくですね、地震余地という言葉だろうと思うんですね。まあ、日本ではですね、大地震がやがて起こるだろうというふうに言われてますね。そしてその地震余地をですね、いかに正確に起こるかもしれないというですね、こと、高い確率でこう予測できるかどうかということが、まあ、この問題になってますね。地震予知というのはそういうことですね。しかし神様が予知という時はですね、いや高い確率で起きるかもしれませんねじゃないんです。いや、それ間違いなくね、それね、あなたの人生起こりますよということは前もって神様は知ってらっしゃるんです。過去、現在、そして将来、神様は将来のことであってもすでに知ってらっしゃるんです。神様はそういうお方なんです。ですからあなた自身のことはですね、誰が一番よく知ってるか、やっぱり自分自身ですよね。でも神様はあなたが自分自身のことを理解している以上にあなたのことをよく知っておられます。どういう性格なのか、どういう動き方をするのか、今あなたの中で何を考えているか、神様はよくご存知ですし、そしてあなたがこれまで育ってきた環境や 人間関係、そして今あなたがどういう人間関係を持っているか、置かれている環境はどうか、そして次、将来どういう人生を歩んでいくのか、私たちはそこは分からないですね。でも神様はあらかじめ前もって全てをご存知です。ですから私たち以上にですね、自分自身のことを一体誰が知っているのか、天におられる父なる神様なんですよということです。そして御霊による性別によって選ばれています。父なる神、子なるイエス様、そして聖霊なる神様、聖書の神様は三人いらっしゃいますけれども、お一人です。その第三人格にあたる聖霊なる神様の導きによって、私たちは日ごとに神様の視点で物事を判断するということ、またイエス様のような愛のある品性になっていく、またイエス様のように行動できるものに変えられていく途上にあるということです。さらにイエス・キリストに従うように、血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちです。日々ですね、神様の御心にかない、イエス様を模範として歩む生活をし、イエス様の十字架の血による罪の贖いによって徐々に清められていく。キリスト教用語ではですね、これを聖化、聖書の聖に科学の科で聖化、聖なるものとされていくというふうに言います。神様が望んでおられる生活をしていくように選ばれた人たちです。それがあなたであり私であるということです。イエス様はあなたの能力、ここにいらっしゃるですね、皆さんの能力、いろんな能力をお持ちだろうと思いますね、そしてそれにはもちろん差があります、あるいは特徴があると言ってもいいでしょうね。そしてまたこれまでね、に成してこられた実績というものも皆さんそれぞれおありですね。またそれもまるで違うそれぞれの実績になろうかと思いますけれども、それらのものがどのようであったとしても、あなたのそのままの姿をよく知っておられる神様、承知の上であなたを選んでるんです。そして救いに預からせてくださいました。そればかりかですね、これまでもそして今これからも地上での歩みが続く限り、聖霊なる神様によってですね、あなたを変えていかれます。日々変えられていきます。物の見方、考え方がですね、自分中心な見方から神様の視点で物事を考える、そういうものに変えられていきます。そして他の人たちへの理解をすることができる、またその人たちにどのように接していけばいいのかということを自分で判断して行動に移すことができるものに変えてくださいます。もちろんこの地上でですね、誰一人としてイエス様のようにですね、完璧にですね、もう素晴らしい、もう火の打ちどころがないというような生き方ができる人はいませんけれども、しかしイエス・キリストの在り方、生き方へ一歩一歩似ていくものに変え続けてくださいます。 そこに深い神様の愛と恵みが表されています。それはいろいろ大変だな、厳しいなと、生きるって大変だよねと、まあ、そう思う私たちのですね、人生の喜びであり希望です。私たちはその深い神様の恵みに預かっているということを感謝しつつ、今週も歩んでまいりましょう。神様からの恵みと平安が豊かにお一人お一人に与えられますように、お互いのために祈り合ってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。この地上にあって私たちは困難がありますけれども、私たちは勇気を出して歩むことができます。すでにイエス・キリストは私たちに勝利を与えてくださる、その人生を歩む途上に置かれています。どうぞそのことを感謝しながら、互いが恵みと平安が豊かに与えられて歩むことができるように導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し、健やかにしてください。試練の中で苦闘しておられる方々を慰め、励まし、力づけてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みが豊かに守られ、祝福をされますように、主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。